This is Ricky speaking from コレマサ橋。コレマサ橋の橋の上を歩きながらお送りするちょっと変わったアンカー FM のポッドキャストラジオ。ラジオブロガーのリッキーでございます。皆さんこんにちは。2020年の7月6日、午後の1時22分を回ったところからお送りしております。今日ですね、朝結構雨が降っておりまして、横殴りの雨でしたので、橋の上からですね、歩きながら収録してお送りすることができませんでしたので、ちょっとお昼休みの時間早くご飯を食べて今ラジオ収録しております。よろしくお願いいたします。今日ですねお送りしたいなと思っておりましたのは、リッキー、土木工学科出身のリッキーが、リニア中央新幹線に反対する本当の理由ということでお送りしていきたいと思っております。はい、ちょっとこう時事ネタ的なところなんですけれども、実はですね、リッキーの方はですね、土木工学科の交通系のですね、学科を卒業しておりまして、土木の中でもですね、交通に特化した交通のシステムとか、例えばよくわからない ETC とかですね、あと交通需要予測、渋滞予測とか、そういう需要系のことですとか、インフラ系のことですとか、またそのデザインですね、構造のこととか、そういうのを勉強しておりました。今の仕事のやつあまり被らないんですけれどもそういうのがありまして、結構新しい乗り物系ですね、特に電車関係とかは好きでよく見てチェックしています。その中でもですね、新幹線は在来線の方が好きで、新幹線はあんまり興味はないんですけれども、このリニア中央新幹線に関しては、乗り物としてはですね、ワクワクするというよりかはちょっと大丈夫かなっていう不安の方が非常に強いので、ちょっとその不安みたいなものとかをですね、一つまとめて、いきたいなと思っております。リニア中央新幹線、本当に60年代から構想が始まって、今やっと着工にっていう状況、なんですけど、少し静岡県の工区がですね、着工が遅れているというような、そんなニュースも先ほど入ってまいりました。山梨の実験線があってですね、中央道ですね、中央道川口湖方面に行くときに山梨の実験線があるのでですね、そこで新幹線、リニア中央新幹線、リニアモーターカーを見ることができます。これですね、ちょっと一度だけ奇跡的にその車を運転していて、そしてその中山梨の実験線の下をちょうどくぐるときに、ちょうどが多いですね、リニア新幹線が通るっていう奇跡が起きまして、やーべーみたいな、見れちゃったみたいな、そんなことがありました。試乗会をですね結構やっているので、何人か試乗した友達なんかもいるんですけど、本当に乗り心地は良かったというふうに言っていました。はい、で東京と大阪を1時間で結ぶっていうですね、構想のもとに始まっておりますけれども、結局南アルプスのルートをですね通って、行くようになるっていうこともありまして、環境問題ですね、環境問題の問題とか、あと非常口の建設の問題とか、いろいろな問題が、あります。そしてまたこの、当時2011年の当時はですね、東日本大震災が起きて、電力を供給できるのかっていう電力問題なんかみたいなものもありましたけども、やはり、リニア推進することで電気が必要という理由になって、結構電力会社、また鉄道会社もですね、結構こう、原発推進派の方が非常に多いなっていうところも、ちょっと懸念点な、なんですかね、不安な要素では、あります。はい、それで、騒音のこと、問題とかもあったりとか、いろいろありますけれども、1時間、本当に東京と名古屋が40分ぐらいで行ける、これは本当にメリットがあっていいことではないかなと思うんですけれども、一番、環境問題、水質の問題ですね、泥、土を盛り返すので、その水の波形の問題ですとか、 環境、木を切ったりするので、まあ、その自然破壊の問題とかがかなり取り立たされておりますけれども、一番自分がですね気になるのはトンネル区間が実は長いんですよね。トンネル区間なんとですね、トンネル区間だけでも25キロぐらいあるんですよね。南アルプストンネルが25キロありまして、山梨県の富士川町を越えて早川町を越えて静岡県の静岡市と、いうところまで行きまして、で南アルプスを突っ切るルートなんですけれども、で25キロの長い長い、トンネル、南アルプストンネルがあり、そして、まあ、南アルプスのトンネルくぐりますから、まあ、本当に土がトンネルの上に土があるのが1400メートルもあるような、そういう、箇所もあったりして、その1400メートルかなりの荷重ですよね。もうぶっ潰れないかなっていう、工事してて潰れたらどうするんだろうっていう、そういう不安が、まあ、ありますね。いろいろと北海道と青森を結ぶトンネルのですね工事なんかでもですね、難工事で多くの方が、まあ、水が出て亡くなられている、作業員の方が亡くなられている工事もありますし、まあ、こういう山を削る工事で水が出ないかとか非常に不安というか心配、まあ、技術的には大丈夫なんでしょうけれども、ちょっとこう、まあ、工事する上でも、まあ、不安なところが、心配なところがあるなっていうふうに、感じます。あとはこの超電導でさっと、まあ、通り抜ければ25キロぐらいになってあっという間なのかもしれないんですけれども、まあ、万が一ですねこう緊急、まあ、例えば電源が確保できなくなりましたということでトンネルの真ん中で緊急停止してしまうと、またその非常口まで行くのに結構距離が何キロもですね距離がありますし、まあトンネルの中ということで結構温度も低くなっているので、まあ、そういうところですね、こう、なんだろうな、こうリニアの線路を降りてもし歩いていくとなるときに、まあ、電気の問題とか、まあ、雷光の問題とか、あと体温の問題ですね、気温温度の問題とか、ということもがあり、まあ、その非常口までかなり、距離を多分10キロとか、まあ、結構な距離歩くんでしょうね。だからそういう非常の時に、こう脱出ができない、でかつその助けに来る人も何ていうのかな、助けに行くまでにすごい時間がかかったりするじゃないですか。だからその周りが切り開けてないので、助けたくてもトンネルから入らないといけないので、それでも時間がかかるってなってくると、ちょっとこれもしかしてやばいんじゃないか、もし何か緊急 の事故があったりとか、緊急停止して、まあ、停止しているだけで動けばいいですけども、じゃあここからですね線路降りて避難しますってなった時に、ちょっとこうそれだとまあ最悪多分高齢の方とかいらっしゃった場合は、まあ、こう死に至るような状況も想像できるかなと思います。はい、なのでリニア、そうですね、あとはまあ、リニアの超電導で浮遊しますので、浮遊してもしその、まあ、多分ないですけども、まあ、レールから外れてしまった場合にトンネル内で、まあ、こう車体がごちゃごちゃになってしまって大変なことになるっていう、まあ、本当に多分乗客の方が全員亡くなってしまうような非常に厳しい事故を起こしてしまうんじゃないかなっていうような不安も、あります。そういった時にはまた駆けつけるのもまた時間がやっぱかかりますしね。だから、リニアの 必要性、まあ、これが地上を通るのであったりしたりとか、まあ、人がアクセスしやすいような場所にですね通るのであれば、まあ、それはあり得ると思うんですけども、ただこのトンネルっていうことと、まあ、環境破壊っていうことと、またトンネルで事故があった時のサポートですね、サポートができないっていう、まあできるんですけども、距離がかなりあるということですね。これの問題が一番ネックではないかな、まあ、構造的なのをいろいろ突っ込みたいところはあるんですけれども、その事故が起きた時の対応ができないっていう、対応ができるんですけども超遠いし、しかも地下深く、まあ、ですしっていうところですね。そこが一番の不安なポイントであります。リニアいりますかね、どうですかね、リニア今からなしにしてもいいんじゃないかなとは、思うんですけれども、結構リニアですね、賛成の方も多かったりしますが、水の流れですね、水の流れがいっぱいあります。川を何本も渡りますし、南アルプスの下をくぐりますし、まあ、ちょっとそんなに何て言うかな、こう水悪いところ地質を当てちゃうと噴水になっちゃうし、かなり難しい工事なんじゃないかなと、まあ、メンテナンスの方も大事、結構な水抜きをしたり、トンネルの水抜きしたりとか難しい部分もあるんじゃないかなと思います。まあ東京から大阪まで本当に2時間34分あれば行けるし、今小玉で行きたいっていう人もいるぐらいですし、本当に望みが早すぎてですね、小玉までゆっくりと大阪まで行きたいっていう人もいるぐらいですし、なんかそんなに急がなくてもいいのかなと、急ぐにはやっぱり何かこう電力の需要の関係ですとか、何かこう、その利益的なものがあるんじゃないかなと方に思ってしまいます。まあ本当に土木の視点から、また交通の視点からですね、事故が起きた時の対応が非常に難しい部分があるので、ちょっとこれはなんだろうな、もしリニアができたとしても自分は乗れないなっていう、感じを抱いております。皆さんはいかがでしょうか、リニア新幹線乗ってみたいでしょうか。結構のぞみの方もですね、東海道新幹線まで、ね、のぞみ N700 スプリームっていうのができて、割といい車両みたいなのでこれからチェックしていこうと思いますが、まあどんどんどんどん東海道新幹線をバージョンアップしていけばいいんじゃないかなと思ってしまいますけどね、今ある既存のインフラを改良していって早くしていけばいいのかなって、そういうこともちょっとオプションとして考えてもいいのかなというふうに思いました。人口も少なくなってきますし、この後ペイできるのかっていうところもちょっと疑問であります。まあ、そんなことですね、土木工学出身のリッキーがですね、リニア新幹線に対して思っていることを今日はシェアさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。すいません、ちょっと今日はいつもと全然違う内容なんですけども、こんなことを語らせていただきました。いつもはですね IT に関することで Mac、ライフハック関する情報をですねツイートしてお送りしておりますので、よろしくお願いいたします。またブログの方もほぼ毎日更新しております。Twitter、また SNS、Facebook、Instagram やっておりますので、もしお見かけの方はLikeしていただければと思います。Thank you very much for tuning in Ricky's Radio on Anchor FM. This Ricky's Radio is brought to you by ブロガーのリッキーがお送りいたしました。